おはようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、また偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。5月26日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。さあ、5月ももう後半でね、普段であれば、まあ、月の最後の木曜日は琉球スポーツだ、琉球スポーツサポートの代表テドコンユージさんとね、一緒に番組をお届けするんですけれども、ユージさんね、ちょっとこの教育委員会のね、福祉の、教育の現場のお仕事などもねされているので、今日はねそういったお仕事で、忙しいということで、私一人で進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。来月はね、ゆうじさんも一緒に番組をお届けできればなと楽しみに待ってます。ゆうじさん、よろしくお願いします。さあ、昨日のことなんですけれども、あのね、この番組にもゲストで出てきて、くださった神田真子さん、豊見城市にある、子育てシェアタイムリンネという、場所をね提供して、子育てを頑張っているママさんたちのために、自宅を開放してこの居場所づくりを行っている神田真子さんがいるんですが、その真子さんのこの運営しているリンネでですね、子どもの成長発達に悩む親や、また発達障害を抱えている親の、シェア会をやりたいねと話をしていたので、私も一緒にね、参加してきました。参加者もいらっしゃってて、子どもの本当にもまさに発達障害ですではないんですが、診断も受けてないけども、子どものやっぱり成長がねなんか気になるなと。でまた今はねネットでも調べますし、調べられるし、いろいろと情報というのは自分で取得することって簡単にできるじゃないですか。なのでね、このママさんの中でもやっぱり不安が一つでも見つかると、そこから大きく大きくなっていくと思うんですよね。もう子供に真剣だし、子供ととっても寄り添って子供のことを思うからこそ、やっぱりそういった不安って大きくなっていくと思うんですよ。その中で、この年齢に対してやっぱりまだ遅い気がする、言葉もまだなんか言葉数も少ないし、なんだか気になる、そして発達障害のことを調べたら当てはまっていく気がするっていうね、どんどんこうなんだろうな、やっぱりこう発達障害かもしれないって思うと、不安だったり心配だったりっていうのが最初に出る、やっぱり親の感情だと思うので、そういった中でね、まだ診断とかを受けてないけれども、何かちょっと情報を話せないかな、で少し、いろんな話を聞きたいなということでね、そういったシェア会にね、参加してくれた方もいました。なのでやっぱりね、お母さんたちって本当不安だと思うんですよね、頑張ってるからこそ。あとそういった場所がわからなければ一人で、まあ、パートナーもいたらパートナーともだけど、本当にこのね気持ちをね打ち明けられる場所、今実際に自分が思って不安になっていること、もちろん不安じゃなくても何か情報を得たくて共有したい、だけどねそういった場所が身近にない、そういった時にね、私たちが行っているような活動で、この真子さん、神田真子さんが行っているような居場所、そういったところがあるだけでも子供を育てる親としてはすごく、なんだろうかな、リフレッシュにもなるし、少しでも小さな、不安要素がね軽減されるんじゃないかなって昨日改めてね思いました。帰る頃には、帰る頃にはというか、 もう時間忘れてね、4時間ぐらい喋ったかなびっくりしましたね。もうそれぞれのやっぱりシェアしたいことってあるので、こういった子育ての話だけじゃなくて、もう各々のこのママさんもだし私もだし、自分の、まあ、今思い描いていることとか、ちょっとね、先のこれから今頑張りたい話とかね、そういった前向きな話も一緒にシェアできたりとか、もっとママ友との会話みたいな感じですかね。そういった、ね、流れもできてたので、すごく楽しい有意義な時間を過ごせたなと本当に思いましたね。私もね、これからもその、まあ、ユンタク時間とか親の会も行っているので、そういった中でね、どんどんどんどん輪を広げながらシェア、これからもしていきたいなと改めて感じました。はい、それでは今日も番組お届けしたいと思います。お時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
さあ最初のコーナーは、メッセージのコーナーということでですね、言葉の広場を行っていきたいなと思います。番組に届いたメッセージや私の周りで聞いた出来事やお話などをね、聞いたお話などちょっと番組でも伝えていきたいなと思います。今日はですね、私のこのインスタグラムの DM に来たお話をね、したいなと思いますが、先ほどオープニングでもちょっと話したんですけれども、この親の会やまた発達障害に携わっている福祉関係教育現場の、方たちとかね、一緒に情報交換をできるような場として、私3ヶ月に1回ユンタク時間という、そういったね、居場所づくりを行ってます。コロナが始まってからはずっとできなくて、コロナ前は定期的に行ってたんですけれども、今回ね2年ぶりぐらいに、4月に行いました。その時もね、参加者もいてくださって、また初めましての方もいたり、以前に参加してくださった方もいたりなとか、そういった皆さんでね、久しぶりにこの場を、作れてね、すごく楽しかったですね。本当にね、なんだろうな、こう改まった話とかっていうよりも、その空気感、この居場所、そこで、一人じゃないんだなって、私がねやっぱコンセプトとして掲げているのが、一人じゃないよ、大丈夫だよって、そういったね気持ちで動いてるので、その空気感がねやっぱりこういった場所で出るんですよね。私が考えてることって、あ、こういった考えもあったんだとかで、あるあるエピソード話した時にはもうみんなで大爆笑ですよわかるって言って、もうこういった時に私も困ってるんですよっていう話をしたりね。なので、今までやっぱり家で、そして子供と一緒に関わっている中で、私だけなのかなとか、あと簡単にこういったことって友達に相談しても逆に迷惑かな、気を使わせるかなとか、何かね考えたりするんですよね。なので、気軽に、そしていろんな人たちと情報交換もできながら、一緒に気持ちを寄り添えるような、一人じゃないんだよっていう場所を私もね活動の場として行っています。そんなね、活動を知って、私がやっている活動を知ってくれたメッセージ、 を、ちょっと紹介したいと思います。うちには26歳になる自閉症と知的障害の重複障害を持つ息子がいます。このような活動を初めて知りました。息子が障害児であることを診断された頃に比べ、多くの方や理解や認識をしてくださるようになりましたが、お母さんそれぞれに苦労されていることや現在そして将来に不安を抱いていることに変わりはありません。私も多くの出会いに救われた、一人です。悩みもつきませんが、仲間がいるだけで途方に暮れることなく前進できるんですよね。いつか機会があればぜひ参加させてくださいと、そういったねコメントいただいたんです。嬉しいですね。ありがとうございます。きっとねこの、コメントだけでもメッセージを送るっていう、そのね中でもつながりだとか、まあ勇気もいることだってあるだろうし、この方メッセージをくれた方が話すように、この年代というかね、この障害を抱えている子どもたちを育てるこの時期すごく変わってきてると思うんですよ。時代とともにいい方向にも変わっているところもあれば、まだまだなところも十分あります。で変わらない部分だってきっとありますけども、きっとね、私世代、私が38になるんですが、この世代ってなると発達障害という言葉ってきっとなかったと思います。なかったんですよ、実際ね。だけど発達障害を抱えている、そういった特性を抱えている方はいると思います。で時代とともにそういったやっぱ研究と、またこれをちゃんと、国が定めて、世界が定めて、こういった障害があるということをね、ちゃんと表に出してからは、そこからやっぱり法律だとか、社会の動きが変わりますよね。なので今は、車で運転してても道沿いに、発達児童センターとか、支援センターとか、あと、デイサービスっていうのも聞いたことあるかな。この障害を抱えている子どもたちが行く学童のような感じですかね。そういったとこや、あと障害を抱えた方たち、精神や発達、知的を伴う障害をね抱えた方たちが、将来お仕事に就く上での就労支援 A、B とかいろいろありますよね。そういったこともね本当に時代とともにちゃんと増えてきたんじゃないかなと思います。だから親としてはもうだいぶお母さん世代、そのまた上の世代になると、こういった子供が生まれたことを隠そうとしていた時代が本当にあるんですよね。今じゃ考えられないぐらいきっと残酷だったと思います。本当にねもう人として扱わないような時代、そういった時代から徐々に変わってきているのかなと。だから、メッセージをくれた方もまだその時はとてもね周りに理解されにくい時代と一緒に子育てを頑張ってたんじゃないかなって思いました。私だってね今こうオープンにしやすいような時代とは思いますけども、やっぱりね、相手に気を使ったりとか、どう思われるんじゃないかなとか、そういったことやっぱり考えちゃうんですよ。これは仕方ないかなと思いますけど、だけどこの時代とともにね、住みやすいそういった世の中には少しずつなってほしいなという、願望も持ちながら、そしてなってるところもあるんじゃないかなとまた認めつつ、こういったハンデを抱えている子どもたち、その方たちのこれからの未来をね、輝けるような未来に住みやすい環境一緒に作っていきたいなと改めて思いました。メッセージもありがとうございます。ぜひね、また、ユンタク時間も開催しますので、スケジュール合えばその時はね参加してほしいなと思います。またねラジオを聞いて、こういった活動、こういった居場所あるんだと分かった方、興味ある方、ぜひね、参加してみてください。一緒にこの情報共有をして、気持ちのリフレッシュ、そして子どもたちとのねこれからのこの成長を一緒に見守っていければなと思います。今日は番組、 インスタにですね届いたメッセージを、紹介させていただきました。那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル、お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された10歳になる小学校5年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。はい、最近ねすごく面白いこのエピソードがあるんですが、あのね私もすごいなと思ったんですけれども、某マックのファストフードのベーコンポテトパイってあるじゃないですか。まあ、好きな方好きだと思いますけど、私もね大好きでこのベーコンポテトパイをね食べてたんですよ。そしたらね息子くんが私に美味しいって聞いたんですよ。あ、美味しいよって、お母さん大好きだよ、ベーコンポテトパイ美味しいよって話したら、息子くんが辛いって聞いて、え、辛くはないから、辛くないよ、美味しいよ、甘いって聞かれて、甘い、甘くもないけどな、甘くはない、その後に苦いって聞かれて、え、うん、苦くもない、でその後に甘い、辛い、苦い、あとね、あ、何だったかな、酸っぱいだったかな、聞かれたんですよね。その時にこの4つの味の表現を言われたんですよ。まあどれも当てはまらなかったんですけど、ベーコンポテトパイの味には。え、あのねこれちょっと考えました。ベーコンポテトパイってどんな味なんだろうと思って、表現方法、甘くもなければ、とりあえず美味しいのは美味しいんですよ。だけどなんていう表現なんだろうと思って、でも三男くんはこれがどんな味かを知りたかったんですよね。なので甘いって聞いたり、苦い、辛いって聞いたり、酸っぱいだったかな、聞かれて、私の中ですごいなと思ったのが、味を表現する言葉、その言葉をこんなにも知ってるんだっていうことにすごく驚きました。教えたわけでもない、きっとこの子がどこかでね言われて、取得を自分でしたとは思いますけども、私たちにとっては味の表現なんて、幅広くね何でも表現できますよ、もう分かりますから、自分で、経験もこの味覚の経験もしてますのでね。だけどこの三男くんは、まあ、精神年齢3歳半とも言われているので、この表現をね教えていかないといけないと思ってたんですよ。それが自分で身につけて、そして、思ってもない表現方法だったのですごくびっくりしたのと、あ、もう本当に純粋にすごいなって感じました。ただ悔しかったのは、なんて表現を返せばいいのかが分からなかった。そこ悔しかったな。もう未だにね三男くんにはもう美味しいしか言ってません。ベーコンポテトパイは美味しいよ、食べるって言うけど、三男くん食べたこともないものはやっぱり口にしようとしないので、いいいいと言って食べないんですよ。きっとね、甘いとか何かを三男くんの中でぴったりくるこの味覚のね表現方法であればきっと食べるんだろうなと思いながら、ただすごいなと思いました。三男くんのね教わること本当いっぱいあるな。そしてね驚かされるようなこの成長、急に出てくるこの表現にもすごくびっくりしましたね。今日のうまく戦隊は三男くんのこの味の表現に驚いた話を行いました。
縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。さあ、あっという間にエンディングが来ました。今日も番組最後までお付き合いありがとうございます。聞いてくださったあなたもありがとうございました。さあ、またね、来月もう6月ですね。早いな。2022年ももう半年ということですよね。ほんと早い。年齢とともに早く感じるし、まあそれだけちょっとね、こう時間を有意義に、過ごしてるんじゃないかなとプラスに捉えたから、残りの5月のね後半も、日々楽しみながら頑張りたいなと思います。さあ、また来週6月、来週もね番組お届けしますので、ぜひこのお時間10時30分にお会いしたいと思います。5月も後半、皆さん、あなたのね、まだまだ間に合いますよ。やってないことがあれば5月の後半までに終わらせましょう。そしてね、楽しい週末もお過ごしください。パーソナリティは白間ひかりでした。今日もありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りしました。